防災コミュニティ。防災コミュニティ、富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今週は NGO アジア子どもの夢東北エイド代表の川淵英子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、私、今紹介させていただいたんですけれども、アジア子どもの夢、そして東北エイド、川淵さんはそちらの代表を務めておられるということなんですけど、はい、これは一体どういった団体になるんですかね。
アジア子どもの夢は今から20年ほど前に、私がベトナムにね、1974年に住んでて、はい、その時は難民救済で行ってたんですけど、その1年後サイゴン陥落して富山に帰ってきて、で、結婚して子どもができて、20年後にもう一回ベトナムに行ったら物乞いしている子どもたちがいっぱいいたので、戦争終わって20年経っても、物乞いする子がいっぱいおるんだと思って、で何かできないかというので始めたのが、ベトナムに学校を建てたりとかね、それから枯葉剤でこう手足が曲がってたり、歩くことができなかったり、多重胎児って体がくっついてる子どもたち その日被災児の支援をしたりとかしてやってたのが、そのアジア子どもの夢で、そのアジアにはいっぱいいろんな困ってる子どもたちがいる、その中で環境によって見る夢が違うんだろうなと思って、アジア子どもの夢というのを、大体できる範囲がアジアぐらいかなと思ってたんで、アジアというふうにつけました。
そうですか、それはお一人で立ち上げられたんですか？
何人か一緒に、ベトナム行くときは連れてってって言われた仲間、4、5人で作りました。
日本の方たち、
日本の富山の人たちと、
はい、作られたんですね、
はい。それからずっと活動してきて、その間にスマトラ沖大地震だったりとか、四川大地震だったりしてるところに東北震災がありましたね。それでその即やっぱり海外支援をずっと、そういうところ、被災したところを支援してたので、すぐ私たちが物資集まった時点で、石巻に入って活動を始めて、東北エイドっていうのができたんです、
そうなんですね、そしたら最初にアジア子どもの夢があって、
はい、
東北の地震をきっかけに東北エイドができた、はい、ということになるんですね、
だから一般の人がパッと入ったらなかなか行けないので、私たちは海外のそういう被災地をあちこち回って支援してたので、富山の中でも高速道路を乗ってで、この東北行くまでに、許可書がないと入れなかったんですね。おかげさまですぐ許可書が出まして、トラックがその時はなかなか貸してもらうことできなくて、バス会社の中部観光さんに格安な値段で貸していただいて、物資を積んでいったんですね、そういうことからで、行ってやっぱりその現状ね、いろんな人たちが食べれないってことが分かって、初めはいろいろなもん持って行ったんですけど、あまりいらなくて食べるものだったというので、次の週1週間後に豚汁の炊き出しと、おにぎりとを持って行った。
そうなんですね、はい、海外での災害 そのボランティア、支援という形のこともされてますし、
はい、
東北での その国内でのっていうボランティアもされてるかと思うんですけれども、 国によって、まあ、被害にもよってですけど、うん、現状ってやっぱり全く違うものなんですね。
その例えば東北だったら津波があったので、うん、はい、スマトラ沖の大地震もそのスリランカに入ったんですけど、うん、同じようなこう津波でしたね。でも同じ津波の中でその日本とスリランカの違いは、スリランカはこう林の中にそれぞれの家を切り開いて、草と木で作った家だから、流れても1年後にはきれいに村が再生できたんですね。ところが日本はいろんなものが寒い冬と暖かい夏を過ごさなきゃいけないから、しっかりした家を建てなきゃいけない、うん、それから物がいっぱいあった中で流れて来たものとか車とかいっぱいあって、うん、これがやっぱり元に戻すにはもう相当時間がかかる、
うん、
が家の中に家電、それがスリランカだと鍋と釜程度だからすぐできるというのの違いはすごくありました。だけどそのやっぱり津波で命なくなるのは同じで、向こうではヤシの木にぶら下がって助かったとかっていうのがあります、う
ん、やはりその海外も日本も欲しいっていう求められるものっていうのは第一に食料なんですかね。
そうです、うん、一番最初に食べるもので、うん、一番最初は現金を持ってスリランカに行った時は向こうで呼ばれた人がファックス流れてきたんで、うん、助けてくださいって言って、はい、それで2週間後スリランカに入ったんですけど、その時にまずお金で買い出しに行くんですけど、うん、その時に一番最初言われたのは紅茶と砂糖って言われた、うん、ほーんと思って、あ、紅茶好きなんだなと思って、紅茶と砂糖を買って、それから下着から何からそういう工場へ行って全部買って、買えるだけ買って、やっぱり小型マイクロバスに全部、もちろん日本から持てるだけは持って行きました。でそれで いろんなとこにゲリラ配布っていうか、行ったとこ行ったとこにいろんなところをいろんな人たちにそういう、うん、ものをあげてきたんですね。10日間ほど被災地に入りまして、
うん、
だけど日本の場合はやっぱりそういうことは1回目だけは経験してきたけど、うん、次やっぱり入った時は食べるもの、
うん、
いっぱい洋服とかいろんなもの持ってったんだけど、その時は皆さんいらない防寒着だけ、
うん、
あと毛布とかその程度で、あと食べる野菜食べとらん、それから甘いもんジュース飲みたい、うん、甘いもん食べたいって言われて、次の週は豚汁とそれからおはぎと、うん、それからおにぎりを持って行ったんですね。で次の週行った時にやっぱり皆さん言われたのはパンとおにぎり、パンとおにぎりということで、その次の日毎週今度行くことに10回行ったんですけど、東北はその時にパンとおにぎり、パンとおにぎりっていうばっかりだって言われたから焼きそばにして、それ以降は毎回1000食の焼きそばを持っていくようになりまして、それもこちらで全部野菜を刻んで向こう行って40食ごと1回大きな鍋で焼くような感じで焼いて、こう入れ物入れて皆さんに配るんですけど、それがもう富山の方で先に全部、
うん、
で豚汁は半分茹でて、うん、全部発泡スチロール の箱に入れて、うん、あったかいちょっと冷めない程度に、冬でしたからね、うん、春ぐらいに4月ぐらいでも寒い日だったもんで、お湯を沸かせばすぐ茹でた野菜を、ね、うん、入れてすぐ出せれるような状態で時間かけないで、でそれをやって1箇所2箇所石巻で配って、でやっぱりそれも行く時はバスの中で寝ていき、うん、向こうで1日活動して夕方また戻ってくるというので、うん、0泊3日で行ってきたのが東北の一番最初でした。
そうですか。
それが毎週毎週10週、うん、それから今まで、現在まで60回50回過ぎても60回近くに、
定期的に行かれてるんですね。
はい、
うん、うん、東北エイドは何度もボランティアに現地にも行かれてますけれども、はい、富山でもはい、イベントをチャリティーイベントされたりとかもしてますよね、
はい、いろんなやっぱり向こうの方の気持ちとかいろんなことを知ってもらって、うん、 ってやっぱり募金活動をし、いろんなことをこう向こうの人が思ってらっしゃることを私たちが富山の皆さんに、うん、こうお伝えして、それでまた募金をいただいたり、うん、物資をいただいたりして、それを何回もこう繰り返してやることで、うん、私たちはつなぎ役に、富山の皆さんはいけないけど、うん、何かできるだろうということを私たちに託されて、私たちは被災地に行って皆さんに渡してっていう。だから、うん、向こうの方が富山さどこだべって言われてどのぐらいかかるべみたいな話もあったので、実は9月にそこのおじいさんおばさんを温泉に呼ぼうかなと思ってる。
富山のですか？
富山の、はい、そういうふうに思ってたりしてます。仮設から今度、復興住宅に入られるんだけれど、孤独になっちゃう今度。大勢でもう何十世帯何百世帯もあるところで暮らしていたのが、今度山を切り開いて5軒とか10軒とか20軒とかいう、その山山山で住む顔見えなくなっちゃう。で山を降りて次の山に上がらないと隣の人のとこ行けんとか、だからみんなお仕事行ったらおばさん1人とか2人とかになって、今度寂しくなっておられるので、その辺のところを楽しみを一つこう持ってもらおう、希望を持ってもらおうという、うん、今度やるのがそんなことだと思う。
それは非常に喜んでいただけそうですよね。
ぜひね、できれば。でそうこうしてるうちに、ね、ネパールの大地震だったりとか、
ね、ネパールの方にも支援に行かれたんですよね。
はいはい、うん、から熊本、
そうですね、
その前に上層がありましたね。上層にたくさんの水が流れて、うん、はい、家が流れていった、うん、そこへ行った時は一緒に行ってくれって言われた方がいて、うん、でその方と行った時にモーニングカフェをカフェやった時にはお砂糖少なめにそんなにいらないだろうと思ったら、はい、全く砂糖が足りなくて、普通多分入れられないっていう方たちが何本も入れって言われたっていうのは、あ、やっぱり甘いもんだなっていうふうなことがよく分かりまして、熊本に行くというふうに決まった時は、まず野菜を、日曜日から皮をむき始めて月曜日茹でて、全部切って月曜日の3時ぐらいに出発するんですけど、もう時間が足りなくて間に合わないから、車の中ではバスの中でね、大型バスをやっぱりチャーターしまして、でその熊本行くまでに1000キロ以上なんです。そしたら運転手さんが1人2人じゃちょっと心もとない言って、城南さんのバス会社さんが3人行ってくださったという。それでそういう場所の中でキノコをばらしたりとか、もう段取りをこちらでやらないと向こう行ってもなかなかできないのでっていう、いうこととかをやって、これは今まで東北を支援した知恵っていうか、それがあったの で、 で1000人分は茹でていって、あとにもう1000人分は切っておいたやつをお湯沸かして、 お水も20リッターのお水を20個ぐらい持っていって、自分たちで全部賄うという形でやってきました。
熊本の地震では、はい、主にやはり炊き出しがメインで行かれたんですかね。
そ
うですね、
その炊き出しがやっぱり東北の一番最初と同じように、私たちが入ったのは全国でほとんどどこも来てなかったんですね。私たちが初めてだったので、はい、益城の総合体育館に入りまして、向こうの方で富山 の、 YMCA の総指示松田さんが熊本出身だったの で、はい、 です、 ね、すぐ行かれて、その後私が何かします言ったら炊き出しに来てくれということで、5日ぐらいにしてからすぐ向こうに入りまして、それで植木っていう熊本のインター、そこまでしか行けなくて、そこから松田さん待ってらして通れる道を全部確保していただいたのと、バスを止めておける場所が九州交通のバス会社さんにお願いしてやったりとかいう連携プレーがないとやっぱり入れなかったというのが、
かその混乱した現地に入るのは結構難しいことなんです
ね。やっぱり難しいですね、うん、あの上層行った時は、うん、あのこっちのあのこう鍋か、まあ、あのいろんな被災道具を持ってらっしゃる方たちと行ったもんだから、うん、あのそういうその体育館行くまでに道が分からなくて時間かかったの、うん、やっぱり向こうでコーディネーターがいらっしゃれば入りやすいし、うん、あの無駄な時間がなくて行けるということがやっぱりあります、うんうん、だから海外支援もネパールも富山にいらっしゃるダルマさんっていうネパールの方がお願いされたから彼 の、 あのふるさとである、うん、あのリサンク村っていうところへあのこう入ることになるので、うん、やっぱりそういうコーディネーターがいらっしゃらないと、ね、なかなかあの いけないと思います。
あの今日実際にですね、その炊き出しでしたりとか、はい、あのボランティアされてる様子の写真を持ってきていただいてまして、たくさんありますね、はい、
で富山の方からあのたくさんの野菜も買って、私たちが帰った後まだ自分たちで、うん、あの炊き出しができるようにね、あのやってきました。だから、最初お昼 の、 あの朝からやり始めて、お昼の炊き出し1000人と、うん、で帰る時にあの1000人分を作って置いてった、うん、置いてきたという。で間にあのその甘いもの欲しいって言われてたので、うん、ぜんざいを500人分用意してたんですけど、うん、たくさんの方がやっぱり食べたいっていうので、うん、半分ぐらいにして、あの1000人分にして、あのお餅も半分にして皆さんに配ったら、普通見られない光景が、男の人がずらっと並ばれて、うん、はあ、やっぱり甘いものが無意識にあれ、
うん、欲しくなるんですかね。
ぜんざい言ったら嬉しそうな顔して並ばれたから、うん、あやっぱり甘いものがいると、うん、でそのまだ少し余った分はあの車があのグランドに600台並んでて、うん、そこへ今度あの、パン箱に入れて配りに行ったら、うん、あるお父さんは、うん、うわー美味しい言って、うん、あのすっごいにこやかな顔をされ、うん、ほっとしたあのこう体になられたんだ。あ、この甘さっていうのがあの多分3日間 の、 あの4日ぐらいその毎日頭の中が、ある女の人が言われたのは、頭の中2日間は真っ白でしたと、うん、それで食べること、今日の朝食べる、夜食べる、昼食べるっていう食べ物のことばっかり考えてたと、うん、でやっと落ち着いた頃にこのあとどうしようかという不安が出てきたりっていうのがあって、うん、でぜんざいをあげたらやっぱりほっとされて、あの今まで溜まってたのをバーッとこう喋られるんだなっていうのがありました。
ちょっと心が安定するという
か、安定するんですね、あの甘いものがね。
そうなのかもしれないですね、うん、
で、あの微笑まれる顔がね、柔らかくなるっていう、あ、これなんだなと思って、でイライラした時は甘いもの食べるといいですよっていうのそういうことなんだな、
よく言われますけどね、うんうん、実際にこの写真を見てると、うん、たくさんの方のゼッケンつけた方たちが
いますけど、これはね、あの被災者の方自ら、あのここ益城体育館はあの熊本 YMCA の指定管理の体育館だったので、あの YMCA のゼッケンをつけながらあのボランティアをしていらっしゃる、被災されてでやっぱり落ち着いてから自分たちのできることをやろうというので、あの手伝いに来ましたというので、こういうふうにあの豚汁の鍋をかき混ぜたりして、うん、よそったりして、
これは
してくださった、
自主的にその被災された方たちが何かお手伝いできることはありませんか。
そうです、はい、あの一応皆さんに聞いて手伝える方って言ったら、うん、希望された方がいっぱい、
そうですか、う
ん、でやっぱりあの配ってもらわれたお母さんたちは、うん、あの初めてなんですよって、ずっと食べてなかったんです野菜って、
あ、うん、
ちょっと実は私たち食べるとその出汁入れるの忘れちゃって、そんなに特別美味しいってわけでもない、あのこう出汁がない分だけね、うん、でも向こうの人が美味しいって言われたのがやっぱ本当なんだろうなって思って、うん、あの横で一緒に食べてました。
そうですか、うん、
食べてる最中に震度5の地震があって、うん、ズドーンとこうあのお尻から落ちていくような感じが、あの突き上げるような揺れがあったり、で帰る時の5時に 一斉にバスの中、5時過ぎだったかな、ほったらバスの中でビビビビッとあのそれぞれの携帯が鳴り始めて、それで震度5ですっていうこととか、もういろんなことを ありました。
いろいろその地震 の、 その揺れも体感されたということで、はいはい、実際に現地に入られて街の様子とかも見られたかと思うんですけど、はい、状況っていうのはどんな感じなんですか？
やっぱり益城町の中がすごくもう壊れてて、3階建ての建物が2階になって、その2階の部分が潰れてしまってるんですよね。だからそういうのは初めから2階かなと思ったら、そうじゃなくてこれは3階建てでしたとか、傾いてて、私たち入るからもう危険とか
赤とかの紙が貼られてますね。
青とかの紙が貼ってあったぐらいに、なりつつあったんですけど、やっぱりその後がどんどんどんどんまた揺れて、それがこう住めなくなる状況になってくるのが多かったみたいで、
実際にまだ全然お家に戻れないという方もたくさんいらっしゃいますもんね。
だから今回 の、 熊本の地震っていうのは、違うのはずっと揺れっぱなしだから家に戻れないって、2回目に戻って亡くなった方もいらっしゃるから、 その後がとても不安で、車の中で寝てらして、晴れてる時は横にテーブル出してみんなでこう椅子に座っておられるんだけど、雨降ったらやっぱりそこからも体育館の中も満員だし、車の中じじっと耐えなきゃいけないって、あれが一番大変ですね。
やっぱり周りにも気を使ったりとかしなきゃいけないですね。
そういうことがあって戻れないっていう、から完全に家の壊れた人たちは本当に戻れないし、どっかに仮設ができるまではやっぱり時間がかかるので大変だったみたい
ですよね。何かその支援に行かれて印象深かったこととか何かありますか？
私はいろんなところを経てていろんな状況を見てますけど、初めて行かれた人が思ってたより皆さん明るかったと言われて、震災直後だとそうでもないんでしょうけど、4、5日経つと皆さんもあ、この後のことをしっかり考えなきゃっていうところまで来てらっしゃるから、こういうふうに炊き出しの手伝いこうしてもらえますかって言ったら、ちゃんと出てこられるぐらいにまで皆さんが戻ってらっしゃるっていうのがありまして、で話してても明るく おられたのが、初めて行かれた人は印象深かったって言ってらっしゃるのね。だけど多分おそらく子どもたちもわーわー遊んでるけど、本当の大変だった辛さはなかなか言えないままでいるっていうのもやっぱり辛いところなんかな。でも私たちが行くことでこうなんか食べながらいると、あったことをね自分から喋られますね。こうだっただったって、ここで被災してこうだっていう、これ東北でも同じです。
もう誰かに聞いてほしいっていうの
もたまってたものをバーッと吐き出される、やっぱり吐き出すっていうことがとても大事だって、語ることがとても大事だっていうのは、やっぱり東北でも行くたんびに親しくなると全部お話しされる。だけど熊本でもやっぱりこうふっと出てくる中にお話があったりとか、からあと板の上に寝てらっしゃる、フローリング体育館のね廊下とかそういうところで寝てるから、体がバンバンになってて、お年寄りの人が起き上がれなくなってる、で私たち豚汁持ってったりした時は起こしてくださいって言われて、二人がかりで起こしてあげないとダメな人もおられる。で本人も動きたいんだけど体が弱っててなかなか栄養も取れてないから。
そうですよね。車中泊しててエコノミー
症候群になってらっしゃる方が、あれはすごくよくわかります。だから特に雨降った時には大変なんだろうなって思ってました。
なんかその対策取るためにみんなで運動したりとかそういうことはあるんですか？そうそう、
ここは YMCA ですから、みんなでこう体操しましょうとか、いろんなプログラムを組みながらやってらっしゃいました。
それはいいですね。
はい、それができればね、
ワイワイと体を動かせば少し気持ちも晴れるかなっていうところもあるかもしれないですよね。そうですか。いろんなその被災地の姿を見てこられたかと思いますけれども、なんかその 課題だなって思うところとかは感じられることとかってありましたか？
やっぱり収まるまでが、うん、なかなかこう、落ち着かない気持ち、うん、精神的に、うん、あれ落ち着かないでしょうね。自分たちの身の振り方がある程度決まればいいんだけど、うん、地震がいつ収まるかわからないってところが大変なのと、主要道路が結構地割れしてて、だからなかなかいろんなところからボランティアを受け入れることはできないし、だから連休の時はね、県内の皆さんでっていう話だったと思うし、大事な富山でいうと神通川の神通大橋が落っこっちゃったみたいな橋が一個落ちてるんですね。だからそういうのもあってなかなか復旧が目処が立たない、うん、その落ちた橋の上に土砂がバーッと流れ出てるから、その橋を作るのもやっぱり大変なことで、それまでが遠くに迂回しなきゃいけないみたいなことがあるのが大変ですよね。だからやっと学校がちょっとなんか運営できるみたいになってきてるので、
子どもたちも、ね、大変な思いをしながら今も勉強してるんでしょうね、きっと。
で今度6月6日にもう一度皆さんからいただいた現金を直接持って行って向こうの熊本 の, YMCA の皆さんにお願いして、子どもたちに支援できればいいかなと思って。
なるほど、はい、子どもたちのために、
でそれはなかなか難しいことなので、小学校とか中学校とか高校とか大学にお願いして、でその現金を託し、それで学校側でこの子が前回とか分かりますね、学校側が一番生徒たちの様子分かるので、で前東北の時も言われたのが、自分たち何かしてやりあげたいんだけど、国からとか県とか来たお金っていうのは領収書がないと出せない、自由に使えない、思いはあっても子どもたちに何もできないっていうのを聞きまして、東北で振り回したお金、フリーマーケットの売上金を全部小学校中学校へお渡ししてたんですね、で今回もそれをすればいいかなと思いまして、向こうにお願いしていろんな小中へお渡しして、直接子どもたち の, 様子を見ながら使っていただければ、領収書はいらないので、使ってくださいという、で学校側が自由になるお金っていうのがとても助かりますっていうのを前から聞いてたの で、
アジア子どもの夢では義援金を託していただける方でしたりとか、その活動に関する賛同金も募集、随時募集されているということなんですよね、こちらはどのようにしたらいいんですかね。
郵便局の方にアジア子ども連盟の口座がありまして、そちらの方に入れていただければ持っていくことができます。
わかりました。じゃあぜひこちらもまた協力いただければいいですね、
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお聞きいただけます。また番組ツイッターでは出演された方の情報などを随時発信していきます。ぜひチェックしてください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。